いけると思います。
時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日も蒸し暑い一日となりましたけれども、先生は今日はトレーニングウェアでございますね。
トレーニングウェアというか、まあ暑すぎて T シャツになってると。
あ、そういうことでございますね。
そういうことです。
今日は日曜日でございましたが、このラジオ前もトレーニングはございましたでしょうか。
そうですね、ゲストの、体験会をちょっとやらせていただきまして。
なるほどですね、はい、いやもうこの季節になってくると本当みんな今日もタンクトップの若者とかもいたぐらいなので、どんどんこう体のラインが気になる季節になってきてるからと思うので、
はい、
僕の周りも結構今朝筋トレしてるよっていう、Facebook ページとかも上がっている人もいるんですよ。だいぶみんな焦ってきてるようでございます。
なるほどですね。そのまま長続きしていただくといいんですけどね。
この時期からやってちょうど水着の季節もほぼもう入ってますけれども、間に合うもんでしょうか。
間に合います。
なるほど、
余裕です
と、はい、いうことで今日もそんなですね素敵なコンテンツ満載でお届けしていきますよ。またですね、番組の放送は後日も聞いていただけますようにネット上で配信も行っていきます。Facebook をなさっている方はぜひ福岡町角森部宿の Facebook ページへいいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、ぜひチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします福岡町角森部宿。この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました、 IMB のオメガ3 DHA EPA、 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出、今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマイジムのコーナーです。さあ今日のマイジム、今月はくびれですね。憧れのくびれにフォーカスしてお届けしております。さあ第1週はですね、腹筋の構成、くびれができる仕組み、こういったものを中心にお届けしまして、そして第2週は腹筋だけじゃないくびれ作りに必要な筋肉のお話をいたしました。ぜひ、まだ聞いてないという方は放送アーカイブをですね遡っていただいてチェックいただければと思います。さあ今日は第3週目ということなんですけれども、今日はどんなお話をいきましょうか。
今日はですね、
はい、
いろんな運動をなさってある方がいらっしゃいますので、
はい、
その中でですね、大枠の部分で筋トレっていうのは無酸素運動なんですね、
はい
はい、でもう一つ非常にポピュラーな、うん、僕はあんまり普段はおすすめしてないんですけど、有酸素運動というのがありますので、
はい、
どうせやるんだったらですね、併用してやるっていう方法もありますよということで、そういったことをお話しできればなというふうに思います。
なるほどですね、
はい、
くびれ作り、普通に考えるとやっぱりくびれができる前にお腹周りの肉を落としたいというふうに思われる方が多いと思います。そんな時によくやっぱり有酸素運動を、みんなするというふうに思うんですけど、有酸素運動と無酸素運動が脂肪に与えるインパクトといいますか効果というのはどういうふうになってるんでしょうか。
ですね、無酸素運動、筋トレの場合はですね、
はい、
脂肪に対してのアプローチではないんですね。
お、
はい、アプローチ、どこにアプローチしてるかというと、筋肉に対してのアプローチで、
はい、
その筋肉を、筋肉に負荷をかけるわけです。物理的な、例えばそれは重さであったり、はい、運動の速度であったり、
はい、
でその負荷を与えることによって筋肉がうわこれちょっと結構やられちゃったよみたいな、でその負荷に対して自分 の抵抗力を高めるためにですね、運動を中断したときに、要は夜寝てるときとかに回復をしていくというプロセスを経て、
はい、
発達していくわけなんですけど、その間にもずっとエネルギーは使い続けるわけで、安静にしている状態だと それが体脂肪をどんどん燃焼してくれるということになるわけですね、
はい、
だから筋肉を刺激して筋肉の量が多い人とかの場合だと、何もしてないのにエネルギー消費が多くなるということで、脂肪がつきにくい体だとか、 今ついている脂肪を少しずつ減らしていくという効果が出てくるわけなんです。
なるほどですね。
ところがまあそれに対して、はい、いやいやもうこんなについてるんだって、だから、うんうん、とにかく早く落としたいんだけどってもう功を焦るような方の場合だと、ダイレクトに脂肪を落としていきたいじゃないですか。そういう方のためにはまあ有酸素運動はですね、うん、運動中に体脂肪を燃焼するということでエネルギーを、出していきますので、まあ直接的な効果ということでいけば有酸素運動の方が、うん、まあ、効果があるとは言えますね。
なるほどですね、はい。まあ有酸素運動をすることで脂肪を燃焼するというのは、まあ、よく皆さんもご存知の内容だと思うんですけれども、よくですね、僕森部先生からお話を伺っている中で、いやいや有酸素で脂肪を燃焼するというのも結構大変だよと言いますか、運動の量の割には燃焼するものって少ないんだよという印象を僕は受けているんですけど、実際はどうなんでしょうか。
まあ、なかなか難しいですよね、うん、ちょっとしか燃えないわけですよ、
うんうんうん、
というのは体脂肪を燃焼してエネルギーを生み出すためには、はい、運動の強度を下げなければいけないわけですね、本当はもっとできるのに、うん、それを落として、
はい、
まあ、緩い運動をすることによって体脂肪を燃焼することで必要なエネルギーを生み出すことができると、はい、いうことになるわけで、逆に急いだりとか、
はい、
頑張ったりとかしちゃいけないわけですよ、うん、有酸素運動の時には。だから自分がせっかちな人とかですね、
はい、
こう他人と競ったりだとか、自分の記録をまあ更新するために頑張りやすいような、
うん、
まあ、そういう性格の方の場合だと企画倒れに終わるケースが多いですね。
なるほどですね、
はい、まあ、まあそれ自体はまあそんなに悪いことではないんだけれども、はい、ダイレクトに体脂肪を燃焼していこうと思ったら、うん、焦らずにゆっくり長く長時間やるってことが大事なので、
うん、
なんか麻薬みたいな感じなんですけど LSD と言われるんですね、ロングスローディスタンスということで、まあ、これがまあ鉄則なので、1日まあたっぷり時間があって、
はい、
もう1時間2時間、うん、十分その運動の時間が取れますという方の場合だと、もうそのちんたらしたこう走りですね、うん、まあ、タイムを競うとかそういうことではなく、ゆっくりと持続的にもうじわーっと汗がどんどんどんどんこう出てくるような、そういう強度でまあ運動をするというのはそれなりの効果はもちろんあります。
なるほど。でもそうなると今、ね、LSD ロング、
スロー
ディスタンス、まあ、結構な時間かかるということで、まあ、早く効果を得たい方はさっきもおっしゃったように筋トレと併用する方がいいよということになるわけですね、
はい、
そして体の筋肉量を増やして代謝を増やす、そうすることで寝てる間とか普段の生活の中でも脂肪エネルギーをこう燃焼することによって脂肪が落ちやすい体になる。
そうです、
はい、これ脂肪が落ちていくというふうには言えないわけですか。その代謝が増えることで脂肪をエネルギーに変えて脂肪が減ってい
く。いや減りますよ。
減るわけですよね、
はい、
だからロングスローディスタンスとその筋肉量を増やしての代謝で減らしていく両方併用するとせっかちな方にはもういいぞということですね、はい、ということで、じゃあこうよりですねくびれを早く作りたい、美しいくびれを作りたいという方、代謝を上げるには良い筋トレといいますか、ここを鍛えると代謝ぐっと上がるよっていうパーツってあったりするんでしょうか。
パーツとしてはですね、はい、やっぱり筋肉のボリュームが大きいところに働きかけた方がいいので、うんうんうん、例えば力を入れるとそれは全部筋収縮を起こしているわけなんですけど、はい、まあ、握力みたいな感じですね、うん、まあ、ボールをこうにぎにぎするとか、
はい、
いうようなことをやってこう疲れるじゃないですか、こう前腕、肘から先の部分が、
はい、
でもボリュームがちっちゃいわけですよ、
うん、
それよりも太ももとか、
はい、
お尻とか、
うん、
背中とか、
うん、
そういうところをこうたくさん動かしてあげた方が運動の効果としては当然エネルギーの消費は大きくなります。
なるほど。太ももお尻背中、
はい、
この辺に効くトレーニングというとパッと思い浮かぶのはスクワットでございますけど。
そうなんです。そのスクワットを、まあ、はい、腕をスイングしながらですね、
はい、
よくプロレスラーがやってるような感じでこう腕をこう振りながらですね、
はい、
こうやっていくようなこう手を後ろからこう前にこう振り上げて、しゃがんで立ち上がるときにこうグッとこう腕をスイングしていくようなスクワットをまあリズミカルに行うっていうことができればですね、まあ、非常にいいですね。
この腕を振るっていうのはどういうポイントでこの時はこう大事になってくるんですか。
これはですね、まあ、ポイントというかあくまでもリズムなので、
はい、
例えば走ったりとかするときにですね、うん、上手に走れる人っていうのはこう手と足がまあ交互に 動いてるじゃないですか、よくたまに ぎこしなくて手と足が一緒に出るような人もいらっしゃいますけど、円滑な動きになってくると自然な動きで手と足がその互い違いに交差して動きますよね、
はい
はい、それと同じようにリズムが出てきますので、あんまり考えなくても一番動きやすい動き方っていうのでできるようになってきますから、はい、なんかよくわかんないんだけど、はい、膝を曲げるときに腕も振っちゃおうみたいな感じでやってるとですね、変な動かし方だと動かせなくなってくるんですね、
はい、
だんだんこうリズミカルにできるようになってきて、
はい、
でしかもその間に少しずつ日はかかりますけれども、はい、だんだん強くなっていくじゃないですか、ただ最初はもう10回20回で太ももがこう結構こうガクガクしていたのが、はい、50回100回、でだんだん慣れてくると1000回とかできるようになってくるんですね、でそれを本当に10分ぐらいでできるようになるんですよ、はい、そうするとこうノンストップでどんどんどんどんできるってことはストロークがこう変わらなかったとすると、はい、腕のスイングとか膝の曲げ伸ばしっていうのが円滑にできるようにならないとその回数はこなせないからですね、はい、あんまり考えずにこう自然にやってれば自動的にできるようになります、
なるほど
ですね、はい、ポイントとしては、なるだけその腕とかはもう脱力しておくということですね、はい、足の動きに引っ張られて自然に正しい動きになっていきますから、
なるほどですね、はい、この今のスクワット、ね、くびれを早く作りたい方にはぜひ挑戦していただきたいんですけども、結構女性の方でスクワット腕を振ってプロレスラーみたいにって言ったら、いやだ私そんなことしたら足太くなるもんっていう方もいると思うんですけども、その辺はどうでしょうか、はい、
それはポイントがすでにもうずれてますね、
はい、
くびれがポイントなので、
はい、
くびれが分かりやすくなるためには太ももとかお尻はある程度張りがあった方がいいんですよ、相対的に細く見えますから、
なるほど、
はい、だから足だけが細いとかいうのだとやっぱりくびれもなかなかできにくいですよね、
ということで、まあ、そんなにも太くもそんな急にはならないぞというところも
ならないです、はい、自分の体重だけでやる分にはですね、それはもうバーベル担いだりとかですね、
はい、
ジャンピングスクワットとかいうことでどんどん負荷を高くしていけばもちろんこう筋肉が発達していくんですけど、自分の体重でできるぐらいの範囲だったらもう全く問題ないですし、
はい、
なんか最近私足がちょっと太くなってみたいと思ったら、
はい、
やめれば元に戻りますから、
なるほど、
はい、
しかもスクワットすることでお尻もキュッと上がる効果が出ますよね、
そうなんです、はい、そのお尻をキュッと上げる効果を出すためにはポイントはできるだけお尻を後ろに引くということなんですね、はい、普通にスクワットをするとですね、はい、多くの方が膝が前に出て、お尻があんまり後ろに下がらずに、電車のこうパンタグラフみたいな感じで、
はい、
立ってるところから膝だけこう前に出してしゃがんでいくみたいな中途半端な動きになるんですけど、はい、実はその大きくお辞儀をするみたいな感じでお尻を後ろに突き出してスクワットしていった方がですね、お尻が支点になりますのでヒップアップ効果高くなるんですね、
なるほど、はい、ここ意識するの大事ですよね、
大事です、
はいはい、お尻のヒップアップ効果も得るためにはお尻を後ろに引く、
そうです、
お尻を支点にするという意識で、
はい、そのお尻を後ろに引くコツをこう体感してマスターするためにはですね、壁の前に立って、
はい、
壁の前に立ってですね、壁からちょっとこう離れたところに立ちまして、うん、
はい、
お尻を壁につけるようなしゃがみ方をしていくと、はい、お尻を引くコツを感覚を覚えることができます、
なるほどですね、これやらないとわからないですよね、
はい、そうです、お尻が壁につかないということは膝が前に出てるということなので、はい、
ぜひ皆さん一旦フォームを確認するためにもですね、壁の前に立ってお尻を壁につけるつもりでスクワットをやってみて、
そうです、
フォームを得ていただくと、
はい、そうすると膝も安全でですね、怪我をせずに運動効果を出すことができると、はい、適度な太ももの張りを作ってヒップアップをして、そして相対的にお腹周りを細くすることができるんですね、
なるほどですね、はい、ということで今日はですね、有酸素とそして無酸素の組み合わせによってより早くくびれにアプローチするというお話を伺いました、
はい、
ちなみにですね、その有酸素の中でこれはこの有酸素運動はいいよという森部先生はまあどちらかというと有酸素はもう不要だよというお話が多いと思うんですけども、その中でもまあ首で作りたいんだったら、はい、その筋トレと併用してする有酸素はウォーキング、ランニング、バイクとかですね、はい、いろいろあると思います、はいはい、どんな有酸素が一番効果的と思われますかって今笑われてますけれども
いやいや、スクワットですよ、
スクワットですか、
はい、
スクワットの有酸素、
まあ、結局、はい、時間が長くなれば有酸素なので、
はいはい、お負荷を軽くする中で
負荷が軽くなるというか、自分の負荷っていうのは、はい、スクワットの時って自分の体重だけじゃないですか、その体重に対して自分の筋力とか筋肉力が高くなってくると、うん、普通だったらもう10回しかできないのが、 1000回も2000回もできるぐらいの体力がついてしまうと、まあ、ずっとできるわけですよ、
ええ、
その段階でも有酸素運動なんですよ。
なるほど、はい、一石二鳥、
一石二鳥。だから今結局は筋トレ追求しろよみたいな。
めっちゃ面白いですね、はい、あなたどんな有酸素してるんですか。スクワットですみたいな。
そうです
、はい、以上マイジムのコーナーでした、
はい、
ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います、
はい、それでは井上陽水と奥田民生のコラボでありがとう。